新思考有録、毎週金曜日は立教大学、立教大学特任教授経済学者の金子まさるさんです。
あってもあっても立教大逆ってのもあっていいよね。
ギャグっぽいです。見ていいです。立教大逆
でしょ。ちょっと違いは誰にでもあるでしょ。
もう金子さんらしい大逆大学大逆
むせちゃった
はい、ルーマさんの時間です。
はい、うん、で今日は本当にむせちゃった、うん、NHK の、うんうん、今日新聞記事にもあったんですけど、
はい、
3月1日のニュースウォッチ内で、うん、あの根本厚労大臣の不信任決議案を野党共同で出して小川淳也議員がその提案理由説明をやったんですよ、はい、2時間長かったんですけど、はい、でそれに対して NHK の、うん、そのニュースウォッチ9は水飲むところのシーンだけを映して、
うん、小川淳也議員が
そうそう、うん、
それで怒られてるとかね、
そう、それで、うん、あのナレーションにご丁寧に途中何度も水を飲む姿に議長はっつって大島衆議院議長の少し早めて結論に導いてくださいってあたかもなんか審議を引き延ばしてるだけで中身を一切紹介しないっていうその野党の主張そのものをね、そういう放送をして、でそれに対して野党が抗議をしたと。
いやだってひどい、ネットですごいわ、うん、すごいっていうか結構話題になってて、うんうん、
はい、
貼り付けられたから私も見たんだけど、この日ってちゃんと本ちゃんの方も見てるわけ、したら小川議員結構いいこといっぱい言ってんだよね話題になりそうなこととか、したらそこの切り取りって明らかに悪意があると思ったし、私も見たけどひどいと思った。
ひどい、あ、そう、だからでそれで国会で追及されて、NHK の木田政務理事っていうのは、真摯に受け止めたいってさ、安倍さんと同じだ答弁が、めちゃくちゃだと思う。でこの NHK はもう公共放送じゃなくて国営放送じゃないかって疑っちゃうし、それから報道機関じゃなくて政府広報機関じゃないかって疑うはざるを得ないような中身で、報道として放送法のなんだろう、政治的な公平とか中立とか、事実に基づくとかいう時がもうなんかそれにも反してるような気がする、
いろんな情報があった時、テレビ番組なんか見てた時は何か起こったらチャンネルは NHK みたいなのがね、
そうそうそ
う、こう浸透してたんだけど、そこも疑ってはなくてはいけなくなったっていう話ですか。
相沢記者、森友のスクープ取った相沢さん、ここに呼んだじゃないですか、で彼がこうニュースの、スクープを、取ったにもかかわらず、ニュースの順番をどんどん落とされて、最後ちょこっとしかでやってくれなかったっていう話とか、その比重ですよね、取り上げる時の比重、なんだっけ、泉佐野市だっけ、ふるさと納税、統計不正の問題が国会で問題になってる時も、そういう ふるさと納税の問題ばっかりやってるとか、
あとこの間ほら奥で控えのところで先生と盛り上がってたけど、いじめの問題があった時に安倍首相、まるで安倍首相が解決し、
するかのような
テロップの使い方がおかしいんだよね、
そうで、どこを切り取るかっていうこの問題が今回の場合出てるわけです、だから手法がそういう比較的ね、報道はするけど、その順番落としたりとか、ニュースの尺っていうか長さを短くしたりとか、そう意図的なことをちょこちょここまごまやってたのが、これほど露骨、野党の主張なんかただの引き延ばしなんだと言わんばかりの報道ってありえない。
俺たち正確な情報を知りたいからテレビ見るんだからね。
そうそう、だけどおかしい、総裁選の時に、自民党の総裁選の時に、明らかに NHK の曇りすぎだろうっていうぐらい、桜島
出馬会見の時、安倍さんの出馬会見の時、生放送でニュースで、
青い空に青い海にって、なんかもう大河ドラマの作りみたいだったじゃん。
そうそうそう、でね、僕はねこの問題がすごい、他にもいろいろ露骨になってると思うのは、統計不正が問題になってるのに、戦後最長の景気回復っていうのをずっと流し続ける、同時にね、 でこれでなんかあたかも統計不正なんか大したことないみたいな、うん、だ賃金前も言ったけど賃金上昇率がもし 3.3 っていうのが、うん、2018年6月がね、うん、これが 1.4 だったら、うん、それはもう総雇用者報酬は減るし、うん、GDP はその時点で腰折れしちゃう可能性があるわけです、うんうん、特に18年の去年の下期は、うんうん、あの米中貿易戦争の影響で、うん、あのいわゆる対中国輸出が急激に減って、うん、で機械の受注がどんどん減ってっていう、うん、そういう状態になってたわけですよ、うん、だからあの問われてる問題に対して、うん、ちゃんとこうまともなニュース感覚がない、うん、で一方的な政権の宣伝みたいのだけを優先して流していくみたいなところが、うん、この間目立ったじゃないですか、うん、でそれで小川議員に対するこういうやり方でしょ、はい、うん、もっと言うとつい最近は安倍四選の動きが盛んになってるっていう報道を繰り返してるんですよ、で、安倍さんは意味のないことを、うん、あの国会答弁の中で四選は禁止されてるからって、うん、あの残りの任期を全うしたいっていうね、うんうん、そういう発言を切り取ってる。でもこんなものは全くのペテンじゃない、うん、だって参戦禁止だったのを自分でルール変えてんだから、うん、でそういう人がこう言って周りに言われたからやってんだよっていうのを、うん、あたかも規定路線のように、うん、あのキャンペーンを
張ってる、うん、っていうかどうなるか分かんない。統計の問題から比べたらどうでもいい話。
そうだけど、うん、まあもうおぞましいというかね。でもっと、うん、あのこの3月1日の小川淳也議員の報道は3月1日です、はい、うん、この日の前触れがあるんですよ、うん、それは朝の10時に暮らし解説きらりとかいうのがあるんですよ、うん、解説委員が出てくるやつ、うん、
はい、
そこでそのあのヴィンテージワインあるじゃないですか、うん、年代物ワインの通販会社がやった元号のそのランキングっていうのをわざわざそんな、はい、そんななんかヴィンテージワインの通販会社のやったランキングを NHK が取り上げるかっていう、よくわかんない意図がわかんないまま出てくるのは1位から7位まで全部安倍のアンという字が入ってるんですよ。1位がね安倍が久しいで安久、それで次安倍が永遠で安永、から栄える安倍永安が安倍が始まるで安氏かな、から安倍が明るいで安明、から安倍が栄えるで安永に、から永遠の安倍で永安、だから7位までが安倍の安が入ってるって、これもすごい報道だよね。なんか誘導してるかのようじゃん。もう
国民の声がそう上がってるみたいな、
ね、みたいな演出になっちゃったんだよ。でこれはねちょっとねすごすぎる、ちょっとねあの特定の放送局についてなんかあれこれ言うなんてことはあんまりなかったんだけど、ここはもうちょっとこう言うとあれなんだけど、地方行くとチャンネル数が少なくて NHK はどこでも入ってるわけじゃないですか。でつづうらうらみんななんか朝出勤したり仕事行く前にあのニュース見たりするわけでしょ。だからみんなあの忙しくて普通の人はなんか本読んだりいろいろ新聞をくまなく読んだりとかいうことができない人は割とあのこの NHK のニュースなんかであのさっと済ます人が多い。
俺たちあの芸人や役者もあの NHK はつづうらうらまで流れてるからあれに出とけば得なんだと。
そう
あの密報はねあのいくらつながっててもそうは言ってないから、ね、だからギャラは NHK は安いんだと僕たちはなそういうなんか納得の仕方をしてた時期もあるけども、
こんなとこでとかいうところで営業で呼んでくれたりするわけだ
そう
だからちょっとね、あの持っている放送局としての、そのなんていうのか重要さっていうのがあると思うんですよね。で僕は安倍さんっていうのが政権ついてから、まず日銀総裁でしょ、それから NHK の会長じゃないですか、それからもうひどかったね横畑で、内閣法制局、
はい、
だからこういう、まあなんかね
そうなんだけど
こういうとこみんないじくって自分の都合いいように動かしちゃってる、 これはね、
でも本当開発途上国みたいな。一方ではだよ、一方では、まあ、海外から入ってくる NHK スペシャルみたいなね、うん、番組もやってるし、まあ、ETV でもこの間俺はここの番、この番組で紹介したけど、原発等の時に全国の医者が福島に集まって、いま、うん、だに福島でずっとその東北医大だっけ、何度かの大学にいて、そこにずっと研究をしてるっていう、うん、まあ、いい番組もね、
クローズアップ現代の貧困問題扱ったのもすごく、
う
ん
う
ん、
そう、いや、だからね、そういう
だけど、そういう報道関係でも、うんうん、ディレクターが絡んでる、うんうん、いわゆるドキュメンタリー番組も、うん、生活福祉のね、うん、番組グループがいるわけですよ、うんうん、それを全部解体しちゃうっていう動きがこのとこ出てる。
どうなんですか？
だから教育テレビの ETV とか、
うんねうん、ETV すごいいいじゃないだ
って、そうそう、朝の朝一とか、うん、それからハートネット TV とか、うん、ああいう福祉の番組とか、うん、そういうのをやってる部署の、うんうん、まあ、良心的な人たちをこう解体するっていうのが、
どんな動きあるの？
動きとかも実際にやっちゃ
った。だけど中の人が声を上げ始めたよね。
そう、そのグループの人はみんな反対したんです、うんうんうん、だけど、うん、NHK の中にいろんな部局でいろんな主張があってもいいわけだけど、うんはいうん、片方だけがどんどんどんどん圧縮されてる、
うん、そういうテレビもやっぱり新聞社と系列つながってるし背景があるんで、うんうん、やっぱりやや右寄りのところとか左の寄りのところとかって民放は明確にほぼあると感じている中で、じゃあニュートラルな報道聞きたいな見たいなっていう時は昔必ず NHK に行ったら、うん、ちょっと中立的なその正しい報道をして
るし、
でそれを受けて自分はどう考えるかっていうことだったんですけど、
番組によっていろんな色をきちんとバランスよく、
でも、
そうあってほしいです。
大事なことを忘れてると思うのね。やっぱりその右とか左っていうことじゃなくて、やっぱりメディアっていうかマスコミの役割は権力の監視役なんだから、それが頭がさ左になろうが同じことなんだよ。やっぱり権力批判っていうか監視はしなきゃ
いけない。いや、それはね、ストにそれをすごく痛感したのは BBC、うん、イギリスの BBC、NHK みたいなもんだけど、はいはい、ブレア首相、うん、労働党じゃないですか、うん、ブレア首相がイラク戦争に突っ込んだ時の証拠問題で、うん、非常に激しい突っ込みの、うん、番組を作ったんですよ、うん、そしたら介入されて、うん、解雇になったんですよ、うん、そしたら BBC 全体が猛烈に反対したんですよ、うん、で BBC ってやっぱりそういう意味での放送、うん、ジャーナリズムの非常に何か世界的にも評価が高い。
この間見たイエメンのね、内乱の話も
ちょっと早口でお願いします、はい、私が最後
ちょっとね、我々もっと監視した方がいいと思うんですよね、
うん、うん、ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。